ただいま、マタイによる福音書の5章の33節から37節までをご一緒にお聞きいたしました。ここでイエス様が弟子たちに教えておられる事柄は、誓いという事柄です。特に34節を見ますと、しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない、でそういう言葉が語られていることに気づきます。このイエス様が誓ってはならないとおっしゃっているのはどういうことを教えておられるんでしょうか。でことによると、私たちはですね、この言葉を大変ひどく受け取り違えてしまって、そのために大変無責任なあり方に陥ってしまう、そういうことがあり得るかもしれない、そのように思うんです。しかし私は言っておく、一切叱ってはならない、こういう言葉を聞いて戸惑うという方はおられるんではないでしょうか。キリスト者というのは何も誓わない、そういう人たちなんだ、あれもっと広く言えば何も約束しない人だ、約束したことを守らなくてもいい人たちだ、でそういうふうにすら受け取られてしまう、でそういうふうに思うんです。もしもこの世代から制約するということ、誓うということが一切なくなってしまうならば、この地上はどうなるだろうか。おそらく地上は全く残らずな状態になってしまって、大混乱に陥るに違いないんです。イエス様はそういうことをおっしゃっておられるんでしょうか。この一切誓ってはならないという言葉は、注意してこれを聞かなければならないと思います。誓いということで考えますと、例えば私たちがそれぞれに生きて存在していることにも大変深い関わりがありますけれども、家庭であるとか、あるいはその最初の視点である夫婦の事柄には、これはどうしたって誓いあるいは制約というものが関わってくるだろうと思います。キリスト教の結婚式を考えれば非常にはっきりするのですけれども、キリスト教の結婚式では一組の男女が神様の前にあって、お互い相手のことを、この地上にたくさんの人が生きているけれども、神様が合わせてくださった特別な相手だ、そう信じます、そういうふうに約束をして、そしてそのあり方を一生続けていく、でその制約によってキリスト教の結婚式は成り立っているようなところがあります。でそのそうやって結び合わされた一対の夫婦の間に、男性であれ女性であれ第三の人間が入り込んでいくことは許されないのだというのが、これは先週聞いた監視してはならないという戒めであったわけです。結婚した夫婦の間柄というのを周りの人たちは尊重しなければならないんですけれども、しかし結婚している当事者同士は一生の間、その結婚式に行く時にやった制約に忠実であることを求められるんです。でもしもです、結婚の中から制約という事柄が抜け落ちてしまったらどうなるだろうか。でおそらくその時には結婚の事柄というのは、それぞれの男女お互いの行為気持ちの事柄なのだというふうになってしまうだろうと思います。そして人間の気持ちっていうのはですね、これは私たち誰でも思い当たると思いますが、決して一生同じだなんてことはありえないんです。風がいつも向きを変えながら吹く方向が変わっていくみたいなですね、季 人の心っていうのもですね、定まらないところがあります。ですからもしです結婚の事柄がお互いの相手に対する好意だけによって成り立つ事柄なのだとしたら、おそらくそれは長続きしないだろうと思います。形の上では続いているようであって、時間が経っていくうちにもはやその思いというのは最初の時とは違ってしまうということもあり得るだろうと思います。一組の夫婦がお互いを神様から与えられた伴侶なのだと信じて、そして神様が与えてくださったものとして受け入れます、そういう制約を立てる、そしてその立てた制約に忠実に生きようとするところで初めて夫婦の間柄というのは長く保たれるようになります。そしてそういう中から新しい命も与えられて、家族が2人、3人、4人、5人というですね、増えていくということも起こるわけです。で、そういう中で私たちも生まれてきているわけです。結婚してない方ももちろんいらっしゃいますけれども、その方々だって自分の親の家庭に生まれをしたという意味で家族を持っておられるわけです。私たちはみんな実は神様の前に制約をしている、そういう中から生まれてきているところもあるんです。もしもイエス様が一切の誓いを禁止しているのだ、一切誓ってはならないのだと、そうなんおっしゃっているんだとすれば、キリスト教の結婚式って成り立つんでしょうか。イエス様に禁止されていることを私たちやっていることになるんでしょうか。あるいは誓いなどだともうそれは無意味なのだとイエスがここでおっしゃっているということになるんでしょうか。で大変にそれは不思議なことになると思うんです。でおそらくここでイエスがおっしゃっているのはですね、非常にこの地図だけを受け取って簡単に誓わなきゃいいんだということではないだろうと思います。でそれならこの一切誓いを立ててはならないというのは何をおっしゃっているんでしょうか。ここでイエスがおっしゃっていることを最初から順を追って少し丁寧に聞いてみたいのです。まず33節をお聞きいたします。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。イエスはまず昔からの聖書の教えを引き合いに出されるんです。でそしてここで引き合いに出されているのは誓い一般ではなくて偽りの誓いが問題になっているという、この点をはっきりとですね意識して聞き取ることが大切だろうと思うんです。誓いっていうのは誰がする誓いであってもそうですけど、神様の御前で自分の言葉で何かをいたしますとか、あるいはそういう意欲を表すとか、私は誠実にそれを果たしますとか、そういうことを言い表す行いです。自分の行動や意欲についてそれを語る、その時神様を引き合いに出すわけです。ですから誓いというのは神様の事柄であって神聖な出来事になるわけです。ところがなんです、古い時代からどうもその制約というのは非常にしばしば行われて、その中には大変安直な気持ちで誓われるということも多くあったようなんです。人間が本当にしばしば非常に安易な気持ちで誓いを口にするものですから、旧約聖書の中には何箇所もです安易に誓ってはならないのだ、そういう戒めの言葉が出てまいります。例えばその一例が申命記の23章22節以下のところです。旧約聖書の317ページです。 聖書の317ページ。新命記の23章24節、下の欄の真ん中ぐらいのところですが、こんなふうに書いてあります。あなたの神主に誓願を立てる場合は、遅らせることなくそれを果たしなさい。あなたの神主は必ずそれをあなたに求め、あなたの罪とされるからである。誓願を中止した場合は罪を負わない。唇に出したことはそれを守り、口で約束した誓願はあなたの神主に誓願した通りに実行しなさい。あなたの神主に誓願を立てる場合、遅らせることなくそれを果たしなさい。あなたの神主は必ずそれをあなたに求めるからだ。でこう言われてるのはですね、なんでこう言われてるんだろうか、元をたどって考えるならば、これ神様に誓いを立ててるのです。それは形だけの出来事であって、それを真剣に果たそうとしなかった人が大勢いたからなんです。神様に誓願を立てて、私からきっとこれやりますって口では言うんです。しかしすぐにやらないように生きている。だから、遅らせることなくそれを果たしなさいって言われるわけです。神様は必ずあなたが言った以上はそれを求めることなんだ。もしそれを遅らせたり、あるいは平気で実行しないで平気で言うだったら、あなたは罪と定められてしまうんだから、あなたはそのことをきちんと行うんだ。そういうふうに言われているわけです。格好だけ、あるいは口先だけで、いかにも経験そうにですね、きっとこういたします。そう言っておきながら、実際に誓ったことを果たさなくたって咎められることはないって、そういうふうに安易に考える人が多かったからこそ、誓願は遅れることなく果たすべきだと戒められているわけです。イエス様がこの33節、今日の33節のところで念頭に置いてられるのは、置いておられるのはそういう事態なわけです。昔の人は偽りの誓いを立てるような主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。今の新命記だけじゃないです。いろんなところに旧約聖書の中に同じような言葉が出てくるんですが、神様に対して必ずこういたしますと言っても、それを果たさなくていいって思っている人も大勢いる。でもそれは必ず果たさなきゃいけないんだって昔から言われてるでしょってイエスもおっしゃるわけです。でイエス様はそういうことを、昔のことを指摘なさった上で、しかし私は言っておくとおっしゃって、ここでイエス様ご自身の教えを語っていかれるわけです。でイエス様が誓いについて、あるいは誓約について何を教えておられるか、一切誓いを立ててはならないという言葉もそうなんですが、実はこの言葉はですね、誓いなんか立てるのやめなさいって言ってるんじゃないです。そうじゃなくって、神様の前で語る誓いには一切抜け道になっちゃいけないんだ、ごまかしとか抜け道があってはいけないのだということをイエスも教えておられるんです。誓うこと自体が無意味だとか禁止してるんではないんです。そうではなくて、偽りの誓いを立てる、でそういうことがある、そういうことを見聞きする場合もあるけれども、そうであってはいけない、それだったら誓い立てちゃダメだ、そうおっしゃってる。昔の人たちが戒めてきた偽りの誓いを立てるな、誓ったことを必ず果たせっていうふうに命じられている、主に対して誓ったことに対して必ず果たすと命じられている、そのことに対する抜け道っていうのはどういうことなのか。でこの古くからのこの戒めの言葉、まあ、ごく普通にですね、まともに受け止めるならば、誓ったこと、約束したことは必ず果たさなきゃいけない。もしそれができないと思ったあやふやだったら、最初から約束なんかしなきゃいけない、そういうふうに聞くだろうと思います。ところが悪知恵の働く人がいるんです。自分は 約束を果たす思いはあまりないんだけれども、しかし神様の前にいかにも敬虔な姿であるように見せたい、そういう虚栄心からその自分を見せびらかしたいと思って、でそういう人たちはびっくりするような仕方で実は誓いというものをするんです。どういう仕方で見せかけの誓いをするのか。偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせってそう言われてるんだったら、じゃあ私の誓いは主にかけていたしません、でも他のものにかけて誓います。主にかけて語る誓いはダメだけれど、主にかけなきゃ誓いは別に神様に怒られることじゃないでしょうって、そう言い抜ける人が出てくるわけです。例えばですね、私天に誓っています、毎日お祈りをして必ず聖書10ページぐらい読む生活をいたします、なんていうふうに誓った、あるいは私はこの大地にかけて誓います、きっと貧しい人や辛い状況にある、この小さい人たちに心を向けてその人たちの助けとなって生きていくことを誓いいたします、私は神様ではない、この自分自身にかけて誓います、誰に対しても優しく情け深くあるようにいたします。例えばそんな風にです、巧みにですね、神様の名前を外して天にかけて誓ったり地にかけて誓ったり自分にかけて誓ったり、そういうことをする人たちがいたんです。でちょっと目にはこれはですね、なんとなく軽減そうに見えるんです。自分の約束ごとに神様のお名前を引っ張り出すのは大変恐れ多い、だから神様じゃなくてもうちょっと自分の身近にあるものにかけて誓ってるんですなんて言われちゃうとですね、なかなかこの人神様のことを恐れているんだななんていうふうに思ってしまうんです。しかし実はそれはですね、もともと神様の前で叱っちゃうと大変に都合が悪いので、それを果たさなきゃいけなくなるので、叱うべき対象を曖昧にして神様じゃないものに対して、約束したようなふりをしてそれで済ませている。だから叱いとしてはあまり意味がないことになるわけです。それを本当に果たす気ではないということになるわけです。でもイエスもおっしゃるんです。叱りというのはたとえ何を引き合い出して叱ったって、最終的にはそれは神様が聞いておられる前、神様がおられる前であなたがやってる誓いなんだよって、だからあなたはどんな誓いであるか果たさなきゃいけないんだ、そういうふうにおっしゃる。それが実は34節から36節の言葉なんです。しかし私は言ってよく一切誓いを立ててはならない、天にかけて誓ってはならない、そこは神の玉座である、地にかけて誓ってはならない、そこは神の足台である、エルサレムにかけて誓ってはならない、そこは大王の都である、またあなたの頭にかけて叱ってはならない、髪の毛一本するあなたは白くも黒くもできないからである。お分かりいただけるだろうと思います。イエス様が禁止しているのは誓いそのもの、制約そのものじゃないんです。そうじゃなくて神様の御名を唱えないで格好だけ誓ってみせる、ごまかしや抜け道を行くような誓いを禁止しているんです。天にかけて誓う、地にかけて誓う、その後エルサレムにかけて誓うなってイエスもおっしゃいます。ちょっと聞くとですね、なんでエルサレムなのっていう思う方いらっしゃると思います。私たち別に自分のいろんな約束するのにエルサレムにかけて誓うなんていうのは考えないだろうと思います。でもそれは庶民はそう考える、自分に関わりがないと思います。でもです、例えばですね、実際にエルサレムで権力を振るっている為政者たち、祭司長とかですね、あるいはサドカイ派といった神殿貴族たちはどう考えるかというと、エルサレムというのは自分たちがやってる町なんだって考えるわけです。私たちの、日本の人です、この状況に置き換えて考えるならばですね、私たちはもちろん日本にかけて誓いますなんて言いませんけれども、為政者だったらどうでしょう。私はこの日本の国にかけて皆さんにお誓い申し上げます、この国を必ず栄えさせますなんてことをですね、言い出す場合がないんじゃないでしょうか。でそういう誓いが実際にイエス様の時代にエルサレムの 顔やるみたいな人たちから聞かれてたわけです。だけれど、あなたの自分のものだと思って叱ってるそのエルサレムって一体どういう場所なのか、それあなたの持ち物なのか、違うでしょっておっしゃってるんです。それは神様の持ち物だ。だからエルサレムにかけて誓うって言って、これは神様にかけて誓ったんじゃないって言い張るかもしれないけど、やっぱり神様の聞いておられる前で神様のに誓ってるんだよってイエスもおっしゃってます。で、一番最後のあなたの頭にかけて叱ってはならない、面白い言い方ですが、これは逆に私たちに大変に身近かもしれません。叱うべきですね、身内のありそうなものを何も持ってないという場合もあるんですね。で、その場合にあれにかけて誓いますなんて簡単に言うことができないものですから、私は何も持ってませんけど、この、白髪の魔人と頭にかけて誓います、私は必ず正直に行動します、そういうような誓いをする。だから為政者も庶民もみんな盛んに誓っているけれども、それは実は神様の前での誓い、だから頭にかけて誓ってはいけないけど、どうしてか、私の頭ですって言うかもしれないけれど、あなたその自分の頭の髪の毛一本だって白くも黒くもできないだろうって、そうおっしゃるんです。そんなことありません。チラチラも染めることができますなんて、そんなこと言うんじゃないですね。要するに本当に私たちの自分の髪の毛をですね、白くも黒くもできない、どうしてか、それは神様がなさることだからですね。口惜しいんですけど、だんだん私もこのまま頭が白くなってきちゃいましたけれども、本当だったら黒いといいなって内心では思ってるんです。でもそうじゃないんですね。私の頭って私の持ち物じゃない、神様が与えてくださっているのだから、その前で誓うのがイエスの証です。あなた方が誓うことはどういう誓いである、どういう場面で約束するのである、それは実は神様が聞いておられるところでやっている約束だ。だからそういうことを抜きにして、もし抜け道を行くような、あるいは本気で守る気がないんだったら、一切誓いを立ててはならない、イエスもそうおっしゃるんです。そしてあなた方の誓いというのはこうあったらいいんだよって、最後にイエスはお弟子さんたちに教えておられます。37節です。あなた方は、しかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。で、このしかりしかりというのはですね、別に言うなら、アーメンっていうことです。あなた方の誓いというのは、アーメンという言葉で誓いなさい。それから、いなというのはですね、あまり日常会話で私たち使いませんけど、いたしませんということです。私は決してしません。すでにこういうことというのが旧約聖書の時代にイスラエルの人たちの間で行われたんです。イエス様はそのことを頭に置きながらお弟子さんたちに教えているんですね。どんな場面で行われたかというと、神殿で礼拝が捧げられるときにですね、祭司やレビ人たちが集まったその礼拝にやってきた人たちの前で律法の巻物を読み上げるんです。そしてあなたたちはこうあるべきですっていう、その、実戒をはじめとしたですね、いろんな戒めを読み上げる。で、その時にそれを聞いている人たちはですね、その一つ一つにアーメン、アーメンっていうふうにですね応じていく、つまり私はそのようにいたしますっていう、そういう言葉です。その、アーメンというのはですから、聖書に書かれていること本当にそうですということを言っているわけですが、それはただ単に賛成だと言っているだけじゃなくて、私はきっとそういうふうに生きてまいります、そういうふうに自分の言い方を、あり方を言い表して決意を言い表す言葉でもあるわけです。そしてそれは制約をする、神様の前で制約をすることになるわけです。例えばそういう箇所としてはですね、旧約聖書の申命記の27章14節以下というところが挙げられます。旧約聖書の322ページです。旧約聖書の322ページ。申命記の27章の14節から26節までなんですが、ちょっと長いので、 最初の方だけ、14節から16節ぐらいまでお読みします。新約27章の14節以下。レビ人は大声でイスラエルの人すべてに向かって宣言しなければならない。この巻物を読んでおります。15節。職人の手の技に過ぎる彫像や鋳造は主の厭われるものである。これを作り密かに暗記する者は呪われる。これに対して神は皆アーメンと言わねばならない。父母を軽んずる者は呪われる。神は皆アーメンと言わねばならない。こんなふうにですね、礼拝の中で立法の戒めがレビ人の口によって読み上げられる。そうするとその場合に対してはみんなアーメン、私はきっとそういうふうにいたします、そういうふうに応じている。でこのアーメンというのはその通りですという意味で、イエスの名を今日のところでおっしゃっている、しかりしかりということだ。で一方こういう掟というのはですね、今はそのこうしなさいという姿で言われている掟ですけれども、例えば10回思い出していただきたいんですが、後半の方に禁止の形の戒めが出てまいります。あなたは殺してはならない、あなたは盗んではならない、あなたは勧誘してはならない、でそういう何々してはいけないという戒めが出てきます。でその時には、日本語だとですね、してはいけないにもはいって答えてイエスって言っちゃうんですが、英語を考えるとよく分かると思いますが、そのいけないことに賛成する時はノーって返事をします。生かしませんって返事をするんです。であなたは殺してはいけないときにアーメンって言わん、アーメンって言っても、まあそれは、従いますっていうことにはなるんですけれど、同時にそうじゃなくて私決していたしませんというそういう返事をする場合があるわけです。それがイエス様のおっしゃっているイナイナという言葉です。ですからしかりとイナっていうのはこれは一種のですね、やっぱり制約、誓いの言葉であったわけです。でつまりここでイエス様は何をおっしゃっているのか、あなたがもし何かを誓うのだとしたら、何かを約束するのだとしたら、それは神様の御言葉への応答としてそれを語るようにしなさい、そう教えておられるんです。もしも御言葉への応答としてですね、神様がこうあなたこうありなさいと言われるのに対して、はいそういたしますというのと別に、あなたの中から一人でに湧き上がってくる、私はこうしたいからしますという、そういう誓いの言葉であれば、そこにはもしかしたら虚栄心が働いているかもしれないし、罪の思いが働いているかもしれないから、十分に注意するように、そういうふうにイエス様は警告をなさったわけです。あなた方はしかりしかりないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。人間の中から湧き上がってくる、自分の中から取りに出てくるものの場合には、実は注意して、これが悪いものが出てきていないのかを注意しなきゃいけない。本当に神様の御言葉への応答なんだろうか。私は神様の前に御言葉に応答するものとして、今この言葉を語っているだろうか。そういうふうに考えなきゃいけないのが、イエスも教えられたわけです。ですから、イエスもここで一切誓いを立ててはならないと。誓いを立てなくていい、何も約束しないで無責任な生き方をしていいという、そういうことではないんです。私たちはですね、もしかすると、今日選挙の日ですけれども、これからの時代というのはですね、今までとは少し変わるかもしれないこの選挙で言われています。そしてその変化によってはです、もしかするとキリスト者ですっていうことを言うことが今までよりも難しい世の中が来るかもしれません。キリスト者であるよりも日本の国民なんだから、日本的なものの考え方に投票しなければならないのか、それについて反論したり批判をしたらですね、お前たちは多数の人たちが望むものを平気で踏みにじる、そういう者たちなのか、そういうふうに攻撃をされるかもしれない。そう考えるとですね、一切誓いを立ててはならないというこの言葉を私たちは誤解してはならないと思うんです。誓いを立てなくていい、約束をしなくていい、言ったことは翻してもいいんだ、 もしキリスト者がですね、そういうふうにこの言葉を受け取ってしまったら、本当に私たちはですね、生きるべき目当てから離れていってしまうような気がいたします。私たちはそうじゃなくて、本当に従うべきものに従って、それにしかりしかり、いないな、そういうふうに言って生きるのだ。イエスもそんなふうにここでおっしゃっておられたんです。そして実はですね、このしかりしかり、いないな、イエスはそういうべきだというふうにおっしゃって、このしかりのアメンなのだ、でそういうふうに聞かされると、実は私たちには一つ思い当たることが出てくるんです。それはどのイエス様ご自身がですね、この叱りという言葉をまるで口癖みたいにですね、父上のお弟子さんたちに語っておられたんだという、その事実です。イエス様はですね、お弟子さんたちに何か大事なことを教えようとなさるとき、今から話してあげることはこれとても大切なんだよというふうにおっしゃるときに、実は必ずアーメンっておっしゃってたんです。アーメン、アーメン、私はあなた方に言うよってイエスもおっしゃってました。日本語の聖書でアーメンというふうに訳されてないと私たちは、なかなか気がつかないかもしれませんが、この新共同訳聖書で言えば、はっきり言っておくっていうイエス様の言葉がたくさん出てきます。で、このはっきり言っておくというのは、実は原文を読むと、アーメン、アーメン、私はあなたに言う、そういう言葉なんです。口語訳聖書の方が少しそのニュアンスを出して訳していました。口語訳聖書の場合には、よくよく言っておくっていう言葉です。イエス様が語っておられます。イエス様はですね、大事なことをおっしゃるときに、しかりしかり、これは本当に確かなことなんだって、実は一言一言の前に誓いを立てながらです。お弟子さんたちに教えておられたんです。ですから、そういうイエス様がここでおっしゃってるんですから、一切誓いを立ててならないというのはですね、全てに無責任でいいっておっしゃってるはずがないんです。イエス様ご自身のあり方はですね、いつもお弟子さんたちの前で一言一言誓い立てながら御言葉を教えておられるやり方をしておられるんです。見せかけのごまかしの抜け道のような誓いを立ててはならない。あなた方本当に神様の前にしかりしかり、いないな、そのように生きなきゃいけない、それ以外は一切しかではならないとおっしゃる。イエス様がそういう誓いをなさるときに、じゃあ一体何人かけて誓っておられたんでしょうか。アーメン、アーメン、これは本当のことだよっていうときに、イエス様は何にかけてこれ誓っておられたのかというと、ご自身にかけて、この私は神様に本当に従うものだ、そしてあなたたちのために十字架にかかるものだ、その私があなた方のためにかかっているから、これは本当なんだ、そういう実は含みがイエスのアーメン、アーメンという言葉の背後にはあるんです。私たちは聖書から聞くときに、御言葉を聞くときに、なんとなくただの言葉を聞いているように読んでしまうかもしれないです。しかし実は聖書の特に福音書のイエス様の教えというのはですね、その一言一言の背後にイエス様が本当に神様に忠実に歩まれ、そして私たちのためにイエス様があなたのために十字架にかかった私が言うんだよ、そうおっしゃって語りかけてくださっている言葉を私たちは聖書から聞かされるんです。私たち自身は自分を振り返ってみるときに、何も確かなものはない、そう言わざるを得ないと思います。私は何にかけてしまうかな、イエス様に言われてるんですね、頭にかけてしまってもダメ、何にも違うものがないと思いますけれども、しかし実は私たちはですね、本当に拠り所として、自分がここにかかっているからこれに違って言いますっていうものを与えられているんです。それはこの私は本当に緩めない、ふつつかなものだけれども、しかし同時にこの私はイエス様によって救われているものなんだ、 イエス様はこの私のために十字架にかかってくださっている、それは間違いのないことです。もし私たちが信じるならばです。信じなければそうなると言えませんが、本当に私がイエス様によって救われるんだ、イエス様はこの私のために十字架にかかってくださっているんだ、そのことを信じるならば、私たちは自分自身は何にも確かなものがないとしても、私のために十字架にかかっているイエス様というのは本当に確かなんだ、そういうふうな良いところもそうだできるはずです。そしてそういうイエス様の確かさの中に生かされているものとして、実はキリスト者は新しい仕方で誓いを立てていくということができるようにされるんです。例えば使徒パウロはローマ教会に宛てた手紙の中でこんな言い方をします。ローマの信徒の手紙の9章1節をお読みいたします。新約聖書の286ページです。新約聖書の286ページローマの信徒の手紙9章の1節、私はキリストに結ばれた者として真実を語り偽りは言わない。私の両親も聖霊によって証ししていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。でパウロがここで深い悲しみとか絶え間ない痛みがあるんだと言っている、この言葉っていうのは、肉による同胞である、パウロの同国人であるユダヤの人たちがなかなかイエス様を信じない、むしろ反発をしてイエス様の福音を受け入れようとしない、イエス様抜きでも自分は立派に社会人としてこの世で生きていられるんだと思って、ユダヤの人たちが見当外れな生活をしていることに対する悲しみをパウロは持っているっていうんです。でパウロは本当に私はその悲しみを持っているんだというときに、それは自分から出てきたものじゃないと言うんです。キリストに結ばれたものとして真実を語るというんです。つまり、パウロがですね、イエス様のことを信じようとしないユダヤの人たちからどっかの町で手荒く扱われたり、冷たい仕打ちを受けた。でそのことをいつまでも根に持ってて、心の深いところではこの野郎あんなことしたなっていうふうに思いながら、ただそれを悲しみのポーズを持って表しているっていうのではないんです。そうじゃなくて、イエス様が本当に十字架にかかってあの苦しみを受けて、そして私たちを本当に自由なものにしてくださっているのか、そのことをパウロは一番近しく思いたい。ユダヤの人たちが信じてくれない、受け止めてくれない、そのことを心から悲しく思う、ずっと言ってるんです。自分はキリストなしでも立派にやっていける、そういうふうに言い張りながら、私は何も問題がないって言い張りながら、実際にはとっても惨めなあり方をしていたり、悲しみに思われていたり、憎しみや苛立ちの中で生活をしている、そういう本当に近しい人がたくさんいる。そのことパウロは心から悲しく思う。私はいつもそのことを思うたびに痛みを感じる。それも私に深い悲しみがあり、私の心に絶え間ない痛みがあるということです。キリストに結ばれて生きる人にはですね、みんなこういうイエス様の悲しみをですね、分け持つようなところが出てくるんです。パウロはこれ自分が痛んでいる、自分が悲しんでいるんです。でも実はそれはパウロの中から出てきているものじゃないんです。イエス様がこの私があなたのために十字架にかかったのに、あなたはそれを受け入れないのかと言って悲しんでいる。でそういう悲しみをパウロも分け持っているところがある。そして本当にそういう相手のためにですね、どうかこの人がイエス様に結ばれて救われたものとなるように、一生懸命救いを祈り求め、またイエス様のことを相手に伝えていく、そういう姿を知っている。それがパウロの姿なんです。キリスト者というのはですね、自分が不確かで何にも確かなところがない、 そのことをよく承知しています。しかしイエス様はこの私を憐れんで、本当に神様の前におおらかに、おまやかに、誠実に生きることができるように望んでくださっている。そのために十字架にかかってくださっている。そのことを知らないようにですね、イエス様の真実な恵みから離れられなくなるところが出てくるんです。そして実はそういうイエス様に結ばれるからこそ、イエス様の慈しみに、恵みに結ばれるからこそ、この世の移ろいやすいものには大変敏感になる。イエス様は一切誓い立てちゃいけないというふうにおっしゃっている理由というのは、言葉を変えて言えば、当時の人たちが間違いがないものだ、これに誓うのだと言っていた、その事柄がみんな移ろいやすい、変わりやすいものだからです。決して誓いを立てるに値しないようなもの、その前でしかしそれがさも永久に続くかのような顔をしてあげ、そういう思いになって、それに誓いますって言ってたので、その誓いは意味がないんだ。あなた何に誓うんですか。最後にはそれが神様の前で、神様に対してそれを果たすことになるんだ。そうおっしゃってるんです。イエス様の十字架の許しを知る人はです。世の中がどんなに移り変わり、変化していくとしても、決して変わることがない神様の愛がこの私の上に注がれているんだということを知るんです。そしてその愛に結ばれているから、私はここで行きます。そして一つ一つのことを約束して、そのことに忠実に仕えていくようになります。イエス様の十字架、主イエスキリストの十字架の許しこそが神様の愛を私たちに知らせてくれる唯一の呼び所なんです。そしてそのイエス様に信頼を置いて、私たちはここからの一目の時に送り出されたいと願うんです。この世でいろんな人がいろんなものに誓いを立てている、あるいは約束をしている。もしかしたらそういう中にはですね、ただの口約束で守らなくてもいいって思っている約束も世の中にたくさんあるかもしれません。しかし私たちはそういう中にあって、神様がこの私を本当に愛してくださって、たとえどんなに辛い状況に置かれていても、どんな惨めな状況に置かれているとしても、あなたはそこで生きていいんだ、そこから生きていいんだというふうに語られている、そういう拠り所を与えられているんです。そして私たちはその拠り所に応答して生きていきます。しかりしかり、いないな、そういうふうに言いながら生きる生活をここからまた始めたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはあなたが送ってくださった主イエスキリストによって、その十字架と復活の御業によって、この世がどんなに移り変わり、また破れ混乱が生じる中にあっても、あなたがそこでなお私たちを確かに支え、生きていいのだと呼びかけてくださる御言葉を聞き、そして主を信じるものとされました。どうか私たちがあなたから知らされたその福音に忠実なものとして、御言葉に慰められ励まされ勇気づけられながら、しかりしかり、いないなというあり方を忠実にまた精一杯行うものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たち自身は自分に目を落とすと本当に弱いものでしかないことを思わされます。自分が絶対にこれが正しいと信じる、そのように言い張っても、そのような私たちの思い自体がまた高まりに変わり、変節するような弱さを私たちは抱えています。自分が生きてきた過去の歩みをこれでよかったのだと、そのように自分で思おうとしても なかなか思うことができずに、自分を責めたり、悲しみの中に住んでしまうこともあります。しかしどうか、すべてを真実のあなたがお与えくださったものであり、またあなたが今日導いてくださるのだというよりどころを持つことが許されますように。そしてどうか、あなたの前に平らに仕えるものとして、私たちの在り方を整え、導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちは自分一人で生きるのではなく、多くの兄弟、姉妹や隣人たちと共に生きていくように、あなたがこの地上に置いてくださっていることを思います。そしてそのような交わりの中で、本当に欠けの多い、破れた足りないものを、あなたが大切に扱い、私たちの弱いところを覆い、支え、持ち運んでいってくださることを感謝いたします。どうか、あなたの真実な御手に信頼をし、平らにこの地上の生活に仕え、終わりまでを生き、そして、あなたへの信頼のうちに、永遠の命へ移される幸いな生活を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。今日からまた、あなたの御言葉によって、新しい始まりが与えられ、私たちがそれに応答する生活を心を込めて精一杯することができるように、どうか聖霊を私たちに与え、御言葉へと私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってください。死に勝利して蘇られた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを今に捧げいたします。
アーメン。
ご返事ください。3時から286万。